キクバレー、ミキゾーはそれでも踊りたい。皆さんこんにちは、ミキゾーです。オーストリアザルツブルクでバレエダンサーをしています。はい、今日はね、今2本目を収録しています。しばらく収録してなかったんでね、こうやってマイクスイッチ入れるとやっぱり楽しいですね。こういう風にお話しさせてもらうのって、よかったら聞いていただけると嬉しいです。最近はですね、私が、去年左膝の靭帯を手術して、で1年間のリハビリを、終えて、来週復帰というところまで、来週仕事復帰っていうところまで来てるんですけど、その、リハビリをこうファイナライズしてもらうというか、するためにね、自分の尊敬する、先輩ダンサーで師匠ってね、このラジオではいつも呼んでるんですけど、に、何回かプライベートレッスン、個人練習付き合ってもらってるっていう話を前回したんですけど、その時に師匠が結構ね、面白い話をしてくれて、終わった後にちょっとストレッチとかしながら雑談するんですけど、なんか師匠がこの間どっかのワークショップかな、なんかバレエのワークショップみたいなところに呼ばれて行ってて、そこでその他の先生とものレッスンとかもやっぱり自分が教えたりするばっかじゃなくて他のレッスンとかも見るわけなんですけど、それですごくトーシューズ、バレエでこうつま先立ちする靴をトーシューズって言うんですけど、トーシューズのレッスンを教えるのがすごい上手い先生がいて、でその先生がそのなんでそんなにトーシューズのレッスンを教えるのが上手なんですかみたいなこうって感じで質問したのか、なんかそういう話になって、で彼女曰く、彼女はそのドイツでね、ずっとプリンシバルっていうその最高位のダンサーとして踊ってたんですけど、ずっとそのプリンシバルだったわけじゃなくて、ロシア出身でバガノワの一番そのロシアで有名なバレエ学校出て、でマリンスキーだったかな、ボリショイだったかな、でどっかで、やってて、その後ドイツに移動して、ドイツのバレエ団でずっとプリンシバル、最高位のダンサーとしてやってたんですけど、その時にディレクター、監督が変わって、もうカンパニーが全部変わって、それでその新しいディレクターが、君がまたコールドバレー、群舞ですよ、そのグループしか踊らないのコールドバレーって言うんですけど、コールドバレーだったら君のことをカンパニーに残してあげるみたいな感じで言われたらしいんですね。でもうそんなことあるっていう感じなんですね。そのちょっと現代だったら訴えられてもいい、訴えてもいいレベルだと思うんですけど、もともとその最高位のバレエダンス、最高位の位で契約してたバレエダンサーをまたその降格するっていうのは、あんまりちょっと考え、いくらディレクターが変わったからといってちょっとあんまり考えられなくて、でその彼女はその条件飲んだんですよね。その時に飲んで、またコール群舞から始めて、でなんていうんですか、昇格していったんですって、最終的にまた最高位まで。だから最初プリンシバルで最高位でそのバレエ団に入って、一回その新しいディレクターに落とされて、そっからまた自力で這い上がっていったっていう人で、それでもそのどんな精神状況なんだろうねっていうふうに言って、どうっていう感じなんですけど、でその話は戻って、なんでそんなにトーシューズのを教えるのがうまいのかっていうことなんですけど、で彼女曰く、私は本当に長い間グループで踊っていたので、でグループで踊るときって先頭の人にやっぱり絶対合わせなきゃいけない、でその時にやっぱりその体重のかけ方をギリギリまで、その人より早く体重を移動してしまうと、やっぱりその列からはみ出てしまうので、その最後までその前の人が動くまでずっと体重をこの片足にキープしていることだったりとかで、かと思ったら前の人がちょっと早く行っちゃったから自分もこうさっと体重を動かしたりだとか、そういうことでその体重移動がすごく上手になった。でそのトーシューズので踊るキーポイントとして、やっぱり足の強さとか体幹の強さっていうのはもちろんなんだけれども、それ以外にやっぱり重心の 移動の仕方、体重のかけ方、使い方、それから腕の使い方がすっごく大事で、でそれは私はその群舞の踊りの中で自分で身につけていったと思うっていうような話をされていたらしくて、でその彼女曰く、その You use what you have って言ったらしくて、そのあな、なんか自分の持ってるもので、を使うんだ、自分の持ってるものを生かすんだっていうようなことを言われて、ああなんかその自分は背が低いからとか、ああ自分は足が、なんだろう、バレだったらこう膝が伸びにくいとか、甲が出にくい、足がこう開きにくいとか、柔軟性がどうのこうのみたいな、なんかそれはあのどんな条件であれ五体満足で生まれてきたんだったら、もうあのトレーニングでカバーしていけるんだっていけるから、もうその自分の持っているものであのを使いなさいっていうことを彼女が言ってたらしくて、なんかその言葉が今の自分にすっごく刺さって、やっぱりその手術した後で膝の伸びがやっぱり悪かったりとか、こういまいち踏ん張りが効かなかったりとか、あの文句言い出すと、もちろんそれはすごいいっぱいあるんですけど、やっぱりね、前の関節とはちょっと変わっているので、うん、これがその時間とともにね、また前みたい、前と同じになっていくのかな、ちょっとそれはね私はないと思ってるんだけど、まあ文句を言えばねいくらでも言えるんだけど、でもこれが今私が持ってる条件で持ってるもので、やっぱりこれを使うんだ、これをそのトレーニングしていく、見せ方で変えていくっていうことをしていく、行かなきゃいけないんだなっていう風に、その言葉を聞いてね思いました。でなんかその怪我して、もちろんこんな大きな怪我したかったわけじゃないし、まあ、怪我していろいろ学んだこともあったけど、ここまで大きい怪我しなくてもうよかったよねなんていうことも思うんですけど、なんか一つ本当に自分が、あ、ちょっと変わったなってこの間、まあ、若干思ったのが、なんか前だとすごく言われたことがすぐパッとできないことがすごく嫌だった、ストレスだった、恥ずかしいというか、そういう気持ちがあったりとか、なんかその言われてことをやっぱりパッてそのでき見せたかったし、やってみせたかった、結果を出したかったというか、なんかそういう気持ち、焦りがすごくあって、それがやっぱりこの膝と付き合っていく上でそれって無理でやっぱりそのエクササイズ、一つのエクササイズ、一つの振り付けするにも、右でやるとやっぱりさってできることが、左だと1回目はやっぱりどうしてもうまくいかないんですよね。でも2回目3回目10回目20回目2日目3日目ってやっていくと、絶対にちょっとずつその膝が慣れてきてというか、絶対に動きやすくなる、絶対に良くなる、良い、より良い動きになっていくっていうのが体感としてあるので、何回もやれば絶対結果になる、結果になるじゃないけど、その自分が前進するっていうのがこうある意味その分かっている、予想できているので、なんかそこが、それがね、別にその2日3日待たなくても、その1日の中で、あ、今日膝調子悪いなって、そのレッスン始めた時思っても、やっていく中でやっぱり動きが変わっていったりとか、あ、意外と今日もうちょっと動けるなっていう風になっていったり、その一日の中でも体調も変わるし、なんか気持ちの変化とかもあったりとかして、なんかその最初からできないことに抵抗がすごくなくなったっていうのが、言い方として正しいのかな、その忍耐がついたっていう話ではちょっとないような気がするんですけど、最初からそうですね、何でもできないこと、自分が OK になった自分もそれでもまあそういうもんだっていう風に割と思えるようになったなっていうのが、この怪我してからの一番結構大きい変化なんじゃないかなっていう風に、思います。これがね、また仕事始めて、まあ、周りの目がある中でも結構そういう自分でいられるのかどうかっていうのも、まあ、やってみないとわからないんですけど、今のところの実感としてはそういう感じです。はい、なんかね、喋ってるうちに何の話だっけっていう風になりましたけど、これからもね、この体と、なんだろうな、これがまあ私が持ってるものなのでね、 付き合っていって、これでできる踊りをやっていきたいなっていうふうに思います。それでは最後まで聞いていただきありがとうございました。またお会いしましょう。